崎地方です。伊勢うどん。三重県伊勢地方に伝わる伊勢うどんはずんぐりと太く柔らかな麺、つゆではなくタレと呼ばれる黒く濃厚なかけ汁が特徴です。伊勢商工会議所が発行したリーフレットによると、伊勢うどんの原型は江戸時代より以前からすでにあったといい、当時の農民は地味噌からできたたまりをかけて食べていたのだそうです。明治以降は伊勢参りの街道筋で旅行者にも人気を博したようで、中里海山の代表作大菩薩峠、大正2年から昭和16年には、このうどんを生きているうちに食わなければ死んで閻魔に叱られると土地の人に言われているエピソードが紹介されています。伊勢うどんの極太麺は茹でる時間が大変長く、通常のうどんが15分程度なのに比べその3倍ほどもかかります。中にほんの少し芯を残す程度までじっくり茹でることで、ふんわりと柔らかな食感が楽しめます。タレはアジやカタクチイワシなどの煮干し、かつお節、昆布などの出汁にたまりやみりんなどを加えて作ります。真っ黒な見かけは辛そうに見えますが、意外にあっさりしています。具をあまり入れないのも特徴で、今でもネギだけのシンプルな素うどんが人気です。和歌山ラーメン。和歌山ラーメンは地元では中華そばと呼ばれ、ラーメン専門店のほか大衆食堂でもよく食べられています。戦前の屋台から発祥したといいますが、和歌山ラーメンとして全国に知られるようになったのは1990年代後半からで、地元の有名店が東京へ出店したり、テレビ番組で紹介されたのがきっかけとなりました。麺はストレートの細麺、味は豚骨ベースの醤油味が基本です。具はチャーシュー、メンマ、青ネギなどのほか、かまぼこまたは千代巻きという蒸しかまぼこが入るのが変わったところ。さらに特徴的なのは、一緒に食べるのがチャーハンでも餃子でもなく早寿司であること。早寿司とはサバなどの魚を塩、米で発酵させる紀州名物慣れ寿司のまだ十分に発酵させていないもの。和歌山のラーメン店の奥にはこの早寿司がテーブルに山と積まれています。そこから好きなだけ取ってラーメンと一緒に食べるのが和歌山スタイル。そのためラーメンの麺の量はあらかじめ少なめです。ラーメンとお寿司を一緒に食べる文化は全国的にも珍しいのではないでしょうか。生麩。小麦粉を水にさらして揉んでいくと、でんぷんが流されてまるでガムのような弾力のある物質が残ります。これが有名なグルテンです。このグルテンにもち粉を混ぜたり蒸したり茹でたりして作る生麩は、京料理には欠かせない伝統的な食材。生麩を使った精進料理は京料理のほか、石川県の加賀料理が知られています。もちもちとした独特の食感を持ち、わさび醤油でお刺身風にいただいたり、油で揚げて味噌を塗って田楽にしたり、お麩自体が料理の主役になることもあれば、手まり麩や花麩のようにお膳に美しい彩りを添えることもあり、またあんをくるんだ麩まんじゅうのような菓子になったりと、さまざまな変化が楽しめます。京都や金沢を訪れたらぜひ味わってみたいものです。生麩は焼き麩に比べて生産量が少なく、その多くは料理屋に向けて出荷されますが、最近はパフェなどに使用されることもあり、生麩を取り扱うスーパーなども増えてきました。もともとは精進料理の中で肉に代わるものとして発展しただけに、そのヘルシーさも若い人を中心に受けているそうです。先の麩まんじゅうもつるるんとした口当たりで、新しい和スイーツとして注目を集めています。おだまき蒸し。おだまき蒸しは一口に言うとうどんが入った茶碗蒸しのこと。もともとは1600年代の後半、長崎のしっぽく料理のメニューとして生まれたという説がありますが、これが大阪に流れて流行し、 幕末には江戸にも伝わったといいます。小田巻虫はかつての大阪では年末から正月にかけての祝いの席でよく食べられたといい、うどんの台に鶏肉、サワラやアナゴなどの魚介、しいたけ、くわい、ゆり根、銀杏などの野菜、かまぼこなどの具を惜しみなくのせ、だし汁で溶いた卵液をかけて蒸し、仕上げに柚子や三つ葉を散らします。豪華な具材を数多く使用し、調理に手間や時間がかかることから高級料理として大阪千葉あたりで人気があったといいます。しかしレシピの基本は茶碗蒸しと同じです。つるんとした喉越しも楽しく、栄養価も高く、ボリュームも満点。ご家庭でもお試しになってはいかがでしょうか。たこ焼き。たこ焼きは気軽に食べられる庶民の味方。おやつによし、ビールのお供にまたよしの粉もんの王道です。このたこ焼きが大阪に登場したのは意外に新しく、明治時代に東京で生まれたもんじゃ焼き、その水分を少なくしたどんどん焼きが関西に入ってきたのがルーツと言われています。やがて大正以降、丸いくぼみのある鉄板で一口サイズに焼き上げられたちょぼ焼きや、その後にはラジオ焼きと呼ばれるおやつが大阪で生まれました。ラジオの名が付けられたのは、ラジオが当時の最先端だったこととか、ラジオのつまみに似ていたからなどという説があります。いずれにせよ、この時点ではまだ中にタコは入っておらず、具はこんにゃくやすじ肉だったそうです。タコが入れられるようになったのは昭和10年頃、明石焼きにヒントを得てからのことといいます。タコに天かす、紅生姜、大阪風の出汁をしっかり効かせた生地を手際よく、表面カリカリ、中身はとろーり焼き上げる。甘いソースをべったり塗って、あとは青のり、かつお節。食い倒れの町大阪だからこそ生まれた庶民の味には、小さな感動さえ湧き起こってきます。大阪では半数以上の家庭にたこ焼き器があるそうですが、最近はどこでもたこ焼き用の鉄板が手に入りやすくなったようなので、ぜひご家庭で試してみてはいかがでしょうか。なかなか奥の深いたこ焼きの世界にとあなたもハマるかも。お好み焼き。小麦粉を出して溶いた生地にキャベツ、青ネギ、天かす、紅生姜、卵などを混ぜ込んで鉄板に流すと、ジューッという美味しそうな音がします。豚肉をきれいに並べ、頃合いを見て返します。両面がこんがり焼けたら、たっぷりソースと鰹節、青のり、好みに応じてマヨネーズ。これが代表的な関西風お好み焼きの作り方。生地に長芋や大和芋を加えると、仕上がりもふっくら美味しく焼き上がります。関東では客自らが鉄板で焼くスタイルのお好み焼き屋さんが多いのに対し、関西はお店の方が焼いてくれるのが大半。またご飯や漬物がセットになったお好み焼き定食も見かけます。魚介、餅、チーズなど具のバリエーションが豊富なだけでなく、焼きそばを混ぜるモダン焼き、たっぷりの青ネギ、牛すじ、こんにゃくなどで作るネギ焼き、豚肉と卵で作るとんぺい焼きと、オリジナリティ豊かなメニューも楽しく、さすがは粉もんの本場という感じです。きつねうどん。きつねうどんは明治時代、大阪に開業したうどん屋さんがいなり寿司を参考にして考案したと言われています。醤油とみりんで煮含めて、ふっくら柔らかく仕上げた大きな油揚げがうどんに乗っかります。さぬきうどんなどに比べると柔らかめの麺、甘辛い油揚げ、そして関西ならではのつゆが絶妙な取り合わせ。特に鰹節やサバ節、昆布などの出汁が効いたつゆは、最後まで飲み干したくなる味です。うまい、安い、早い、その合理的なところがいかにも大阪らしく、大阪を訪れたらとりあえず一杯という方も少なくないでしょう。ところで大阪できつねといえば、それはきつねうどんのこと。 関東では油揚げ入りのそばをきつねそばと言いますが、大阪ではたぬきと呼びます。揚げ玉が入る関東のたぬきうどんは大阪ではハイカラうどんということがありますが、そもそも天かすは無料サービスのお店が多いので、酢うどん、かけうどんということでこと足ります。一方、京都でたぬきというと刻んだ油揚げ入りのあんかけうどんを指すことが多く、刻んだ油揚げが入ったうどんは大阪では刻みうどん。なかなかややこしい話です。串カツ。串カツは大阪浪速区にある繁華街新世界が発祥と言われます。小ぶりに切った肉や魚介類、野菜を串に刺して衣に通し、パン粉をまぶして揚げた料理です。関東では串揚げと呼び、豚肉を3センチから4センチ角に切ったものと、玉ねぎもしくは長ネギを切ったものを交互に串に刺し、とんかつの要領でパン粉をまぶして揚げます。最近はおまかせで様々な食材が次々と揚げられるスタイルやコース料理になった高級店も流行していますが、大阪では立ち食いのお店も少なくなく、庶民感覚の食べ物の代表格。カウンターには並々とバットに注がれたソース。このソースを揚げたての串カツに浸していただきますが、ソースは複数のお客さんで共有して使うので、ソースの二度漬け禁止が基本になります。また、口をさっぱりさせてくれる生のキャベツがサービスで出されるのもポイントです。串カツの作り方は普通の揚げ物と変わりません。串に打った具に生地となる小麦粉を絡めパン粉をまぶして揚げますが、ソースとなじみやすくするために小麦粉の生地は少し濃いめにすることが多いようです。このため、具材の味や食感だけでなく、小麦粉生地の香りやうまみも楽しめます。もともとは牛カツやトンカツだけだった串カツも、現在は肉だけでなく魚介や野菜、四季折々の食材と具材も豊富となりました。また肉を巻いたアスパラや具とチーズを交互に串に打ったもの、さらには子持ち昆布やフォアグラ、アイスクリームなどのユニークなメニューも見かけます。職人のアイデア次第でメニューは無限に広がるのも楽しみの一つ。揚げたての熱々を頬張りたいものですね。イカ焼き。大阪を代表する粉もんといえば、やはりたこ焼きでしょうか。タコがあるのにイカはないのかといえば、ちゃっかりあるのが大阪の食の奥深さ。イカ焼きはタコの代わりにイカが入っている丸い食べ物ではなく、もちろん縁日などで見かけるイカの姿焼きとも異なります。その正体は、固めに溶いた小麦粉にイカの切り身を混ぜ合わせ、上下に鉄板がある専用の焼き器でプレスしながら焼き上げて甘辛いソースを塗ったもの。見かけはお好み焼きや韓国のチヂミに通じますが、決定的に違うのはその食感。たこ焼きやお好み焼きのようなふんわり感はなく、もちもちっとした弾力があり、薄いながらも食べ応え十分です。このコシの秘密は、たこ焼きやお好み焼きが薄力粉を使うのに対し、イカ焼きは強力粉を使用するということ。強力粉はグルテンと呼ばれるタンパク質の量が多く、そのためもっちりとした仕上がりになります。また焼くときにかなり強い圧力で挟み、生地の気泡を抜くこともこの食感を生む秘訣となっています。たこ焼きやお好み焼きよりも調理時間が短く、1分から2分で焼き上がり、価格もお手頃な大阪の庶民の味です。明石焼き。たこ焼きのようでたこ焼きにあらず、たこ焼きと明石焼きが大きく異なるのは、地元では卵焼きと言われていることからもわかる通り、緩めの生地には卵がふんだんに入ること。それとソースではなく、かつおや昆布のだし汁につけて食べること。この違いだけでも、明石焼きにはたこ焼きとはまるで異なる味わいがあるものです。丸く焼いても皿に取ると平べったくなってしまうほど、明石焼きはふわふわと柔らかく、箸でつまむのも難しいくらいですが、その秘密は 卵だけでなく小麦粉の他に混ぜられる人粉にあります。人粉は小麦粉からグルテンを分離させたでんぷんのことで、普通は浮き粉と呼ばれます。ふわふわの明石焼きにはこの人粉が欠かせません。またたこ焼きは通常鉄板で焼かれるのに対し、明石焼きは薄い銅でできた専用の型で焼くお店がほとんどです。明石焼きの起源についてですが、今からおよそ160年前の天保年間、明石に明石玉という工芸品がありました。これは卵白を使用したサンゴの代用品で、かんざしなどに使われました。卵の白身を使うので黄身の方が余ってしまいます。そこで卵黄と明石でよく取れたタコを使って卵焼きが生まれたという説があります。明石焼きが大阪のたこ焼きの元になったというのは、たこ焼きの項で触れた通りです。播州そうめん。兵庫県の南西部播磨地方は、揖保川の清流のおかげで良質な小麦粉が取れました。また赤穂の塩が入手しやすい場所柄と、雨が少なく冬は寒冷な瀬戸内海式気候のため、古くより手延べそうめん作りが盛んな地域に発展しました。辰野市の寺院に残された記録によると、およそ600年も前の日記に「さうめん」の文字が出てくるそうです。播州そうめんは小麦粉を塩水でこねた生地を熟成させながら伸ばしていき、乾燥させて作りますが、その工程にはおよそ36時間を必要とします。麺線をひねりながらひたすら伸ばすので、小麦粉のタンパク質グルテンが複雑に絡み合い、強いコシを持つようになります。ツルツルっとした喉越し、滑らかな舌触りの細い麺は、夏は冷やしていただくのが最高。茹で伸びしにくいので、冬場の乳麺も人気です。そうめんを乾燥するときにできる太い部分をバチと呼びますが、通常のそうめんよりも粘りが強いバチで作るバチ雑炊も地元ではよく食べられています。バチは生産量が少ないため、地元でしか手に入りにくいそうです。播磨の小京都、辰野市を訪れたら召し上がってみてはいかがでしょうか。そば飯。細かく刻んだ焼きそば、よくよく味わうと、なんとご飯が混ざっているではありませんか。このそば飯なる食べ物に遭遇すると、初めての方はびっくりするのではないでしょうか。そば飯の歴史は意外と古く、その発祥は昭和30年代頃の神戸市長田区と言われます。靴の町として知られる長田区には工場が多く、そこで働く工員がお好み焼き屋で焼きそばを注文、持参していた弁当のご飯と一緒に炒めてもらったのが始まりと言われています。これが裏メニューとしてじわじわと浸透していったようです。神戸を中心にいくつかのお店でメニューとして定着してからも、全国的に知られることはありませんでした。しかし1995年、阪神淡路大震災の復興のニュースでそば飯が紹介されたのをきっかけに、徐々に知られるようになっていきます。2000年頃、冷凍食品が登場してからは完全に全国区になったと言っていいでしょう。肉や野菜、切ったそばを炒め、そこにご飯を加え、ソース味で仕上げます。ドロッとしたピリ辛のソースを使うのが神戸流。半熟に炒めた卵を乗っけるオムそば飯も人気です。肉天。兵庫県を中心とした地域では、お好み焼きのことを肉天と呼ぶことがあります。見た目は大阪風のお好み焼きと何ら変わらないようですが、作り方が異なります。肉天は大阪のお好み焼きのように小麦粉の生地を具と混ぜ込んで焼くのではなく、鉄板の上に伸ばした生地の上にキャベツ、ネギ、肉と具を乗せていき、上から生地をかけてひっくり返すという、どちらかといえば広島風のお好み焼きに近い作り方です。中に挟み込む具材で特徴的なのは、牛すじとこんにゃくを煮込んだすじこん。そば飯発祥の地として知られる神戸長田界隈では、ぼっかけと呼ばれ、 酒の肴、うどんやカレーのトッピングとして人気が高い料理です。また、高砂市の肉店には、角切りにして茹でたじゃがいもが入ることが多く、そのホクホクとした食感が高い人気を誇っています。ところで、肉の天ぷらでもないのになぜ肉店なのかというと、天かすを使うから。油を引いて焼くのが天ぷらを連想させるから。ひっくり返すから、天などと諸説あります。三輪そうめん。三輪そうめんの歴史は非常に古く、一説によると今からおよそ1300年前の奈良時代、現在の奈良県桜井市三輪にある大三輪神社の神主が地域産業の発展のために作ったものだと言われています。江戸時代、お伊勢参りの宿場町として栄えた三輪で、旅人が食べた三輪そうめんの味と名声は全国に広がり、江戸中期の書物、日本三海名物図絵には、名物なり、細きこと糸のごとし、白きこと雪のごとし、茹でて太らず、予告よりいずるそうめんの及ぶところにあらず、と紹介されています。三輪そうめんが作られるのは、11月から4月にかけての寒い季節。この時期でないと、コシの強い麺はできないといいます。基本的には江戸期からの手延べ製法が受け継がれていて、良質な小麦粉、強力粉を塩水でこね、綿実油を塗りながら細く長く熟成を挟みつつ2日間をかけて伸ばしていき、型にかけて天日乾燥させます。その後は蔵の中での長期熟成が待っています。高温多湿の梅雨を越すことを焼くと言いますが、これによりコシや風味がさらに増し、茹で伸びしない麺になります。2回梅雨を越した2年ものをひねもの、3年ものを大ひねものと呼び、大ひねものの方がよりコシが強い仕上がりとなります。夏は氷を浮かべて、冬は乳麺にしてシンプルに、麺自体のほのかな旨味や甘み、歯触りを楽しみたいものです。近畿地方はここまでです。